小平、ちょっと昔。昔の結婚。明けましておめでとうございます。今年度は、市制施行50周年の記念にあたり、おめでたい婚礼の話を集めました。昔は今と違って、個人の意思よりも、家と家との結びつきが重んじられ、見合い結婚が主でした。昭和30年頃まで行われていた古い結婚の様子を、玉おばあさんに語ってもらう形でまとめています。縁談。娘や息子が年頃になると、大抵親戚や近所の世話好きな人が見合い話を持ってきてくれたんだよ。箸かけとか口かけと言ってね、縁談のまとめ役をしてくれるんだよ。箸かけが似たような暮らし向きのところを探してくれて、ちょうどいい相手が見つかるとお見合いをしたの。今と違って本人の気持ちより家同士の方が大事だったんだよ。もっと前にはお見合いもなくて、親や周りの人たちだけで結婚を決めることもあったんだよ。だから本人たちは婚礼、結婚の儀式で初めて会ったなんてことも珍しくなかったんだって。それでもね、男の人の方は女の人をこっそり見に行ったりもしたんだけど、ある男の人がそっと結婚相手を見に行ったら、とっても美人で大喜びしたんだって。ところが婚礼が終わって、よくよく顔を見たら別人だったそうだよ。姉と妹を見間違えてたって、そんな話もあったんだよ。付き合った者同士の結婚は、慣れ合いって呼んでね、昔はあんまりなかったんだよ。仲人。縁談がまとまると、仲人、結婚の取り持ちをする人を頼むの。仲人は、親戚や親の知り合いなんかが多かったんだけど、夫婦で勤めるの。婿方と嫁方に、それぞれ一組ずつ仲人を立てたんだよ。箸かけをした人が、そのまま仲人をすることもあったね。仲人にはいろんな役目があるの。最初に、口固めと言ってね。吉日を選んで、婿方の仲人が、婿方の親戚の人と一緒に、嫁方の家に、お酒とスルメを持って行って、結婚の約束をしてくるんだよ。それが済むと、今度は結納。先に、婿方の仲人が、婿方の親戚代表と一緒に、嫁方の家に、帯代と結納品を持って行くの。それから日を改めて結納返し。嫁方の仲人が、婿方の家に、袴代を持って行くんだよ。それでようやく結婚の約束が整うの。この頃は婚礼のことをご祝儀って呼んでいたね。ご祝儀。ご祝儀は農作業が暇な時にやったから、秋の終わりから冬が多かったんだよ。花嫁さんは朝まだ暗いうちから起きて家で支度をするんだよ。髪を高島田に結って角隠し、女性が被る頭飾りをして、花嫁衣装は黒地の裾模様が多かったね。花婿さんは紋付きの羽織袴を着て、仲人と親戚代表と一緒に花嫁さんの家に嫁迎えに行くの。嫁方の家ではご馳走やお酒で花婿さんたちを一通りもてなすんだよ。それから花嫁さんと嫁方の仲人夫婦、花嫁さんの兄姉や親戚の人たちが花婿の家に出かけるの。ご祝儀は家でやるのが普通だったからね。近いところなら歩いて行ったよ。ずっと昔は何時間もかけて歩いて行くことも珍しくなかったんだって。ご祝儀の日に大八車で嫁入り道具を持って行ったなんて話も聞いたね。花嫁さんたちが婿方の家に着くと、もう夕方になっているから提灯で迎えられるの。そこで、7歳ぐらいの男の子、お蝶と女の子、目蝶が、藁の先に火をつけた松明を左右から差し出して、仲人さんが踏み消すんだよ。火またぎと言って、花嫁さんがそれをまたいで、勝手口から家に入るの。他の人たちは、玄関や縁側から入るんだけどね。両家の仲人が正面に、花婿方と、花嫁方は向かい合って座るの。 信仰は小番頭と呼んで男の人が二人でやったんだよ。三三九度は、お蝶と目蝶がお酒を注いで、それを二人で飲み交わすの。次に、婿方の両親が杯をもらって、それからみんなに杯が回されて式が終わるの。それから祝宴。祝宴のことは、本座式って言ったね。式の時は、冷酒、冷たい酒だけど、本座式には燗酒になって、いろんなごちそうが出たんだよ。料理は仕出し屋さんに頼んだり、近所の人たちが集まって用意したり、家であるご祝儀はとても大変だったんだよ。お吸い物は具を変えて何度か出るんだよ。花嫁さんが着物を着替えてお色直しをするたびにお吸い物が変わるの。料理の締めは必ず手打ちうどんなんだよ。これはつるつる亀亀、長く続くようにという鶴と亀の縁起担ぎでね。近所の人たちが、のし棒とのし板持参で作ってくれるの。終焉のお給仕は、近所の若い娘さんに頼むんだけど、その働きぶりで縁談がまとまることも珍しくなかったんだよ。最後は、嫁のお茶といってね、花嫁さんが客人の一人一人にお茶を出すの。本座敷が終わると、後座敷といって、近所や組合の人をもてなすんだよ。だから全部終わると、夜が明けていたなんてことも珍しくなかったね。ご祝儀の間は、冬でも障子を開け放してあるから、誰でも見に行けるの。子供たちもとっても楽しみにしていたよ。玉おぼあさんの話はいかがでしたか？感想をどうぞお寄せください。協力は小平民話の会。お問い合わせは秘書広報課へどうぞ。